こんばんは。ラジオ沼かよさんです。前回はですね、See You in a Dream の京都公演を、聞いた時の佐賀由紀さんの、まあ、歌の、歌というか、まあ、その歌の一つ一つの、一フレーズ一フレーズの声の終わり方についてお話ししたんですけども、まあ、もっと細かいテクニックの話もできると思うんですけど、ちょっと今度は、スタンスを引いてですね、その、声が終わるっていうこと、終わる時の終わり方が豊かだっていうのが、なんでこう、聞く側にドーンと響いてくるんだろうっていう話をしたいと思うんですけども、ちょっとややこしい話ですけどね。まあ、前回もお話ししたように、その、声がだんだん、例えば母音が響いてたものがだんだん、その、息に、息へと変わっていくとき、ブレスへと変わっていくときに感じる何か、のがありますね。あるいは、その、母音が口の中で響いていたのが鼻にスッと抜けるときに、やっぱり感じられる何か、っていうのも、現象としては違いますけども、共通のある、こう、感覚を持ってると思うんですね。で、それは、つまり、その、今まであったもの、今まで確かにあったものっていうのが、こう、ある形によってなくなっていく。でも、その、それを、オンオフで、パッパッと1-0で切り替えるっていうんだと、別に、こう、起こらないんですよね。ある感覚が。ところが、その、1-0の間に、こう、ああ、消えていくなっていう、こう、時間がある。まだ消えてはいないけども、ああ、消えていくなっていうのがわかる時間がある。だその時にね、なんかやっぱり、こう、感じるものがあると思うんですね。で、実はこの手の感覚というのを、すごく、こういろいろ美に理彩にわたって考えた人がいて、それは久喜修造という人ですね。息の構造っていうのが岩波文庫に入ってますけど、あの久喜修造です。で、息の構造っていうのは、まあ、あの哲学書だって言われたり、その日本民族の美意識を表したもんだって言われたりしてて、まあ、いろんな、捉え方ができると思うんですけども、僕は別にここで美しい日本の私みたいな話をしたいんじゃなくて、息の構造って、やっぱすごい面白い本なんですよね。これね、もう、そうだな、僕、20歳ぐらいの時にこれ読みかけて、なんか、なんやん、こう、ぐじゃぐじゃ変なこと言ってるな、このおっさんと思って、こう、読みかけてやめた記憶があるんですけど、何年か経ってね、読むとね、これものすごい面白い本でね、もうちゅうかね、久喜修造、これ書いた時も、40を超えてたと思うんですけど、おっさんになって、よう、こんだけこう、どう言ったらいいんですかね、もう、エロエロな、久喜修造を捕まえてエロエロなっていうのもおかしいですけども、エロエロなんですよ。僕から見たらもう、この本ものすごいエロエロな本ですね。どうエロエロかっていうと、結局その、こう、久喜修造が、その、どういう時にキューってくるかっていうのが、面々と書いてあると言ってもいいと思うんですね。もちろんそれは、久喜修造個人の、キューッとくる感じっていうのが書いてあるだけやったら思んないわけで、その彼が、こう、いろんな場面で感じることを、やや抽象化して、 概念化して、あの時のこの感じってこういうふうに言ったらうまく言えるなっていうことを面々と書いてる。まあ大抵そのあの時のこの感じっていうのは、女に連れなくされるとか、誰かを諦めるとか、こうなんていうかな、誘惑されるんやけど、こう最後までいかないでもいいんですけどね、そのなんかこうストレートに好きとか嫌いとか言うんじゃなくて、なぜかこうあるものが消滅していくとき、あるものがこう消えかかっていくときのに感じる、どう言ったんでしょうね、こうある種の潔い諦め、潔いとは言ってもそれはスパッと諦めて終わりじゃなくて、やっぱりこう好きやったとかいいのになっていう感じが残ったまま、こうどっかで、ああもうこれはもうなんぼ好きとかなんとか言うても、もうなんていうかな、手が届かへんとか、もうこの時間の変化に逆らえないとかね、いうのがこう分かっていく時の感覚を面々と書いてるんですよ、息の構造ってね。ほんまなんでしょうねこの本はね。おっさんなかなか悟ってないなって思ってね、悟りを開いたおっさんはこんなん書かないですよ多分ね。もっとスパッと諦めてますよ。要するにもう諦めきれない、諦めるとは言ってるけど、こう実はちっとも諦めきってない、ええ年の親父が、こう諦めきってないっていう立ち位置をの気持ちよさについて面々と語ってる、本ですわ。それはあにもこうにもね。まあもちろん僕がそんなむちゃむちゃな言い方してますけど、もっとこうねかっこええ書き方してるんですよね。生きとは何か、例えば、まあ、表紙に引用してあるところを読むと、運命によって諦めを得た美体が生き字の自由に生きるのが生きであると、とかね。まああるよね、もっとこうもうエロエロなところを読みましょうか。まあ要するにこれ、異性のこう伏し目がちなとか、微細な眼差しのことを言ってるんですけど、読むと、生きであるためにはなお目が過去の潤いを想起させるだけの一種の光沢を帯び、瞳は軽らかな諦めと凛子とした針とを無言のうちに有力に語っていなければならぬ、と迷うわけで、ややこしいですね。要するにただの色目っていうのは息やないっていうんですよね。そうやなくて、その色目、目、そのこっちにあるいは向こうにこの眼差しをやってるんだけど、その眼差しがこう豊かな眼差しだったのがこうフェードアウトしていくとき、豊かなんだけどもそこにこうもう好きとかいうのをストレートにこう盛り込めないときのね、こうでもそれをこう未練たっぷりに、またうるうるさせてはいけないので、そのもう好きとか言っても通らないっていう時に、ふっとその豊かだったものが消えていきますね。スーッと消えていきます。その時間のことを言うてるんですね。まあもうちょっと ちゃんというと、久喜修造の息の構造っていうのはもう表紙からね、表紙に図とかが書いてあって、四角柱でこの息の構造っていうのをね、解説してるんで、ついついこういうのを見ると、人によっては、ああ、息の構造って要するに四角柱やねんな、とかね、あるいは、こうある点で表せるもんなんだなって思っちゃいがちなんですけど、実はそうじゃなくて、久喜修造の言う息っていうのは必ず運動なんですよね。ある点からある点に行くときの運動、例えば甘み渋みっていうのが四角柱の頂点に書いてあるんですけども、甘みと渋みのどっかの点に息があるんじゃなくて、甘みっていうのがシューッと抜けていく、ただそれがただの無味乾燥なものに、ただのゼロになったやとは思わないんですよね。それがこう抜けていくときに、その甘みが抜けて別のその息だったら、息ちゃう、なんかこう甘みじゃない別の味のようなものの存在をが探り当てられようとしている。例えばそれは渋みでもいいんですけども、その時の時間変化に感じられるものが息だったりするんですよね。これは派手から地味でもいいんですけども、その派手な感じから地味に行くときに、僕らはいろんな点を経由しますね。派手からこう上品さを伴って地味に行ってもいいし、下品さを伴って地味に行っても構わないし、いろんなその行き方があると思うんですけど、いずれにしてもどういうルートをたどるにしろ、その派手なこう鮮やかなものがあったとするときに、その鮮やかさに何かこう、その鮮やかさがこうなくなってしまうかもっていう予感とか予兆とかがヒューッと混じっていくときに、それを息というんですね。そういうことが書いてあるところどっかあったぞ。それを読もうと思ったけどね。そう、例えばね、例えば、青っていうのは息だっていうんですよね。でも青っていうのは鮮やかですよね。鮮やかですけども、久喜修造に言わせるとこういうことなんですね。青系統の色は何故息であるかっていうと、まず一般に飽和の減少していない鮮やかな色調としていかなる色が息であるかということを考えてみるに、と、まあ、要するに青みたいな、鮮やかな色をあえて息っていう時にそこで起こっていることは何かというとっていうことですね、何らかの意味で黒みに適するような色調でなければならぬ。黒みに適する色とはいかなる色かというに、プルキンへの減少によって夕暮れに適合する色より他には考えられない。赤、大々黄は網膜の暗順脳に沿おうとしない色である。黒みを帯びていく心には失われていく色である。それに反して緑、青、墨では魂の薄明紙に未だ残っている色である。それゆえに色調のみについて言えば、赤、黄などいわゆる異化作用の色よりも緑、青などの同化作用の色の方が息であると言い得る。こういう言い方をするんですよね。要するに赤とか橙とか黄っていうのはどっちかっていうとこう黒に近づいていくときにその黒に抵抗しようとする色だというわけです。でむしろ青とか緑とかそういうまあスミレでもいいんですけどね、それはこうある色が黒ずんでいくとき、黒みを帯びていくときにそこに馴染んでいこうとする、溶けていこうとする色なんですね。黒の中に見える色なんですよね。だからその青っていうのはたとえ鮮やかであっても赤とか黄とかに比べると粋だと、まあこういう言い方なんです。もうほんまおっさんが何言うてんねんという感じでしょ。もっと言いますよ、もっと言いますよ。 つまりね、今の流れでこういうフレーズが出てくるんですけどね、息は色気のうちに色毛の灰色を増している。色気のうちに色毛の灰色を増している。あるいは息は色っぽい皇帝のうちに黒ずんだ否定を隠している。もうええおっさんが何言うてるんでしょうね。こんな調子なんですよ。まあ、つまり、その、ある色彩の中に、こう、黒というか夜が混じっていくときね、その、闇でもいいんですけどね、夜とか闇が混じっていくときの感じ、あるいは、ある色を見ながらその気配を感じること自体でもいいですけど、それを、まあ、久木修造は一貫して、息というわけです。で、ここまで、考えていくと、前回言ってた話、その、佐賀さんの声の終わりに、声がこう、消えていくときに感じられる何かっていうのは、まさにこの、まあ、息という感覚ですね。を思い出すと、ピタッとくる。な、とこう思ったんですよね。そうですね。まあ、そう考えるとね、いろいろ面白い、いろいろ面白いね、その、ジャケット、例えばね、Sea in a Dream のジャケットってね、実は暖色系なんですよね。これ、ジャケットデザインすごく僕いいなと思ってるんですけど、茶色系統、チョコレート系統の、チョコレートなんですよね。チョコレート系統に Sea in a Dream っていうのは、橙とか黄色系の文字で書いてある。まあ、つまり、暗いんだけど、その暗さに抗する色が、こう、パッと、暗さの中にむしろ、こう、明かりを灯すような、色で、See you in a Dream って書いてあるね、このジャケットね。で、大友義秀プロデューシーズ、佐賀由紀シングスって書いてあるんだけど、そこの文字はね、青なんですよね。面白いね。で、これ裏ひっくり返すとね、今度は See you in a Dream がこの逆になってて、See you in a Dream の方が青で書いてあるね。で、大友義秀プロデューシーズ、佐賀由紀シングスが橙色で書いてあるね。つまり、このジャケットの色彩って、片方では夢が夜にこう、こうするように、抗うような色合いになってて、それを歌う人、奏でる人は、こう、夜をはらんでる。で、その裏側をひっくり返すと、その関係が逆になって、今度は、See you in a Dream っていう、夢で会いましょうっていう、タイトルがむしろ夜をはらんでいて、演奏家が夜に抗うような色で書かれてる。ちょっと読みすぎですけどね。そんなこと、そんなやらしいことを言わんでも、すごいこう、チョコレート色で可愛いジャケって言ってもいいんですけど、なんかでもこのジャケットは僕すごく、なんか、夜の感じがしていいなと思って。てるんですよね。これ誰やったっけ。こういう時に誰がジャケデザインしたかとかって言った方がいいよね。僕ね、ところがね、ライナーとかね、インナースリーブとかね、すぐなんかバラバラにしてしまうねんな。あ、ライナー出てきたぞ。出てきた。デザインはルイ・ディさん、存じ上げませんけども、だそうです。ルイ・ディ、って書いてますよ。いいデザインですね、とっても。 そんなわけで、そう、あのね、今言ったような関係っていうのは、佐賀由紀さんと矢野誠一さんの関係にも僕当てはまると思うんですけど、あんまりこんな図式的に言うとやらしいかな。まあでも、もう言いかけてるから言おう。つまりね、どっちかが赤いとき、どっちかが青いんですよ。なんかそういう感じがするね。デュエットってなんかそういうところがありますね。どっちかがこう、その夜にこう抗うような歌い方をしているときに、どっちかが夜に馴染んでいこうとする。その二つ両方あると、その初めてこう黄昏っていうことが起こるんだと思うんですけど。そしてその、その多分その二人の間に、その息という時間がね、横たわってるんだと思う。だからその、どっちがっていうか、やっぱり息っていう問題っていうのは、どこか一点の空間に、こう、ここだっていうふうに定義できない。その時間があるところからあるところにこう運動していくときに、その運動の中にしか多分息というものはないと思うんですよね。まあその意味ではそう、ちょっと、もろな言い方をしてしまうと、その佐賀由紀さんと矢本さんのそのリエットのあり方っていうのは、こうかつて言われてた意味での息だったと思うんですね。これ難しいのは、この息っていう言葉っていうのは、でももう今使う人いないですね、ほとんど。今息っていう言葉って、その久喜修造がかつて言ってたような意味では使われてないと思うんですね。使うとしてもね、息だねとかね、なんか江戸っ子だねぐらいの感じじゃないですか。江戸風味とかね、そういう感じだと思うんですね。確かに、息という言葉は上方というよりは江戸の言葉なんですけど、ただその単に江戸っ子だったら息っていうもんじゃないんですよね。なんかやっぱさっき言ったような、こうどう言ったらいいんですかね、こう江戸っ子だってねって派手な派手で小粋でっていうのはおかしいんです。派手さの中にもう、その派手さが伝っていく、派手さがこうシューッと消えていく、お祭りが終わっていくでもいいんですけど、その、そういう、なんていうかな、そういう影がというか、そういう黒さが、きちっと入ってないと、それは粋というものにならない。ですよね。まして、それは息っていうものは記号ではないから、さっきも言ったように運動ですから、その、あるアイテムが、例えば、あった時に、そのアイテムさえ持ってれば、息というものでもない。難しい言葉ですね。難しい言葉。多分、そして、この言葉に通じる何かっていうのは、1960年代にはまだ、存在したんですよね、この感覚がね。何かこう華やいでいても、どっかでそれがこうものすごい黒々としたものをはらんでる感覚、この感覚っていうのは多分50年代から60年代にかけてすごい濃かったと思うんですね。濃かった。で多分それはなんか今それはゼロかというと、今でも多分僕らそういう感覚持ってるんですけど、ただ何ちゅうかな、こう維持するの、そういう感覚を維持するのすごい難しいですね。それはなぜかというと、こういろんな運動っていうのがどんどんどんどんこう それはこういうもんでしょ、こういうもんでしょっていうふうに記号化されていくからね、あのなかなかあの記号になっちゃうともう息じゃないんですよ、そもそもね。これが息だっていうふうに言っちゃうともうそれは息じゃないみたいなとこもあって、だからあの何でも売り物になることが良しとされた80年代90年代にかなり息っていうのはこう消滅したんじゃないかと思いますね。僕らはだからそれをどうやってそのそれはこういうアイテムでしょっていうアイテムにしたりとかそのじゃなくてどうやってその運動を取り戻せるんだろう、あるいは もしかしたらねあの日常のすごい微細なところにもそういう運動ってなるはずなんだけど、それをあのそれがあるっていうことをどうやってそのちゃんとその感じることができるだろうっていうことが多分すごいあの大切な問題になってると思うんですよね今ね。だからその60年代ブームとか言っちゃうとこれはもう息じゃないんですけども、その60年代あたりまでにこうかなりはっきりとあったその息という運動の感覚ですね、あるいは時間と言っても構いません、空間ではなくて時間、静止でなくて運動の感覚をそのどうしましょうという課題が実は一番最前線にある、最前線にある。1960年代が最前線である理由はまあそういうことなんじゃないかと思います。それじゃあまた。